浄土真宗を開かれた親鸞聖人はその教えを兼浄土真実教行証文類などの多くの書物に表されました。それとともに何とか多くの人々に阿弥陀様のお慈悲を伝えたいと願われて、当時の今用と呼ばれた流行り歌の調べに乗せてたくさんの和讃をお作りくださいました。ですから私たちが毎朝のお勤めとして唱えている正真念仏偈と和讃は、もったいなくも一日の初めに親鸞様のお説教を直にお聞かせいただいているとも申せましょう。五和讃には浄土和讃、高僧和讃、正蔵末和讃の三種があり、浄土和讃と高僧和讃は聖人76歳の時にご制作されましたが、残る正蔵末和讃は晩年の86歳のご制作です。ご制作の時期も違いますが、内容も全く異なります。前の2つのご和讃は正真念仏偈に歌われている内容とほぼ重なります。つまり南無阿弥陀仏の念仏となった阿弥陀如来の本願が、七人の高僧の教えを通してあなたや私にまで届いていますよと、なんとかみんなに伝えたいという思いから仮名歌で内容を広げてお作りになられたようです。しかし正蔵末和讃はその誰もが浄土に往生できるはずの御教えを受け取ることができない人間の愚かさと傲慢さに対する悲しみと怒りに満ちた内容なのです。特に最初の五和讃、皆の本願信ずべし、本願信ずる人は皆摂取不捨の利益にて無常覚おば悟るなり、には次のような添え書きが置かれています。光源二歳日のとのみ2月9日の夜虎の時夢に告げて曰くと。光源二歳とは1257年のことで、2月9日とはそのちょうど50年前のこの日、念仏弾圧によって親鸞様の兄弟弟子であった十連坊と安楽坊が処刑された日なのです。これを知った時は身が震えました。この後に続く116種の五和讃を拝読する姿勢が変わったことは言うまでもありません。私たちは単に阿弥陀様のお慈悲をありがたく喜ぶだけでよいのでしょうか。親鸞様の教えの背後にある歴史と願いを頂戴するように心してお聴聞いたしましょう。南無阿弥陀仏。福岡市城南区友岡明泉寺住職木村真章が聞いていただきました。